時キューネットラジオ。この放送は想像力の遊び、私学有害図書のフリーペーパー週刊トギ通を読むネットラジオ、私編集部の時田圭次郎です。共犯者の皆様よろしくお願いいたします。ということで、それでは早速トギ通59読みましょう。10年間、これはある男の戦いの歴史である。彼は己の信念に従い、会社の意向に背き続けた。そんな彼が受けた冷遇処置は、10年間で10回の転勤、約1年に1回のペースだ。バカな上司とやり合うとこうなるぜと誇らしくもあり寂しげでもある哀愁を漂わせた男の横顔は、深夜の通勤電車とともに吹けゆくのであった。
いい人だから損もするけど、それでもあなたが好きよ、正直者だから。
これは実際に電車の中で会ったおじさんがこんな話をしておりました。何をしたんでしょうか、10回も転勤。それはでも、あの、なんなんやろ、能力をちゃんと買われて任せられたのかもしれんし、でもバカな上司って言ってたからな、あ、相当やり合ってんだろうなと思いました。次行きましょう。 T ポイント、ファミマ。コンビニファミマへ行って買い物をすると T ポイントがつくぞ。これを貯めると銀座の一等地と交換できるらしい。よーし貯めるぞ。200円で1ポイント、1ポイントは1円分、で200円以下の商品を持ってレジまで行ったんやけど、店員さんがこのバーコードを読まな T ポイントがつかんのですよと言って、バーコードの上に貼ってもたシールを剥がそうと苦戦しておりました。剥がし終えた後に、あ、これポイントがつかないですねと言っておりました。あ、次、トギタの好きなおばちゃんコンビニ編。近所のコンビニで明るい元気なおばちゃんがいてます。タバコを買うと20歳以上ですかの OK ボタンを押すのですが、そのおばちゃんはその時にボタンタッチと言ってくれます。あとタバコについている景品があったはずと言って走って奥まで行き、ライターを持ってきてくれました。その他に、そのコンビニに入った新人の若い女の子は、初めの方お釣りを渡す時、両手でちゃんと手を添えて手に触れながらニコッと笑い、ありがとうございましたと言っていました。しばらくすると態度が悪くなり、ダラダラと働くようになり、手を触れられたことに気を良くしていた僕を失望させました。あと外国人の店員さんはお釣りを渡すときに、お釣りごめんと言って日本語をごまかしながら言うという特徴があり、そんな中毒にかかりそうな近所のローソン100に注目しておりますという記事です。近所のそのボタンタッチの元気なおばちゃん、面白いですよ。 お得、お得な情報を一つ、これは女性に限ってのことですが、お得な情報です。股間を拳銃で撃たれた時、女性の方が男性より幾分か当たらなくて済みます。割れ目があるから。銃で撃たれたりするときはたった数ミリでも命取りになるから気をつけましょう。さあ次行きましょう。これで一応59号は読み終わりました。今、ワンダーフェスティバルがもう間近に迫ってきております。そして2月4日はマイマスターニラドンの阿佐ヶ谷ロフト A でニラナイトがあります。そして阿佐ヶ谷のアニメストリートで、ニラドンの本が出版記念展示会というのが2月の9から、1週間ぐらいありますね。ワンダーフェスティバルは2月の19日です。私トギタも出ますんで、ディーラー名はトギタグレートです。ディーラー名はトギタグレートという名前で、5-0506番に出ますが、それに出品するものは前からジャングレートの話をちょっとしてますが、ジャンクレートの富士山のテーブルっていうのを前に書きましたね。それの、模型作りました。でその富士山のテーブルは山岳ショップアンドレというとこの店主のロッキーさんという人が買い取りまして、そのロッキーさんのところに置いてますよという状態を、イメージした、展示にしようかなと思ってます。なのでロッキーさんも作りました。顔熊の顔で鹿の角が生えてるんです。手も熊の手がついてて、これ6分の1スケールの、フィギュアのドールにつけれるように作りましたんで、それを出そうかなと思います。ロッキーさんね、熊の頭に、ね、つけて服とか着させられるんですけど、服もいろいろいっぱいあるじゃないですか。でそういう風に着せ替えできたりポーズ取らせたりできるようなね、ちょっと形になった時に自分で遊びながらやってます。熊の人かきとか言いながら熊ハンドでやってんのとかね。まあそれは見てください、どんな風になるでしょうか。どんな、そのメインは本当はその富士山のテーブルという家具の部分なんで、そうなんですよ。このテーブルに電球を仕込みたいと思って、その実際のテーブルにスタンドライトとか、富士山の頂上、逆さま向いてるんですけど、富士山の頂上のところ加工の部分が穴開いててライトが入って光るというテーブルなんですね。でそれを実際にその模型で6分の1サイズで作ろうと思って作って、ライトを仕込みたいな、 LED を仕込みたいなと思って、 LEDそのちゃんと触ったことないから分からんから、いろいろとこうね、100均で買ったりもらったりとかして、あ、電球をもらってくるじゃないですか。でそれに電池こうプラスとマイナスをつけたら光るっていうのは分かるんですけど、実際やってみると全然さっぱり分からなかったんですよ。その電池も 1.5 ボルトとか3ボルトとかがあって、ほんで 1.5 ボルト2個つけたら電気ついて、3ボルト1個やったらつかへんかったりとか、なんで 1.5 と 1.5 を足して3になるはずの電池で光んのに3ボルト1個じゃつかへんやろうとか、なんかよくわからんのですよ。でもう 100均で買ってきたやつを、ちっちゃい電球とか売ってるじゃん、ライトとか売ってるじゃないですか、小さい指ぐらいの大きさのやつとかね、あれをばらして中の LED こう抜いて電池つけてやってみたりとか、でその模型のスタンドのベースの部分に電池をこう仕込んだ状態で、電線をビューッと上に伸ばして、そこに電球つけて、ほんで傘つけようって こう電気スタンドになるかなとか、そういう風に電池の大きさからそのサイズを出していかなあかんくなるじゃないですか。スタンドの台座の部分に電池を仕込もうと思ったら、そういうのをこういろいろ試行錯誤してたわけですよ。で、電線本当の家具、実際の家具1分の1スケールやったら、スタンドの部分は台座であって、別に重りもいらないし電池が入ってるわけでもない。電池が入ったやつもあるけど、大体はあの電源コードが後ろからビュッと出てるでしょ。でそういう風に仕様にしてもいいかなとかもいろいろ考えたけど、じゃあどこに電池を置いとくねんとか、そのテーブルの裏側のところに電池入るスペースは穴掘って入れとくかなとかいろいろ考えたけど、なかなか難しいですね。でそれでどうにかならんもんかねといろいろやってたわけですよ。で電池ボックスみたいなのがないと、こううまいこと電池入れてバネでグッと押して止めておく場所みたいなんですよ。だから電池の側、電池ボックススペースみたいなのをちゃんと確保しなきゃいけないから大変やなとかいろいろ思いながらやってて、なんかないんかなといろいろ思ったわけですよ。で調べて、実は抵抗みたいなのをつけなあかんとかいろいろなんか書いてましたけど、なんかなとか思って、でまあいろいろ作りながら材料を買いにエポパテが足らなくなったんで、ヨドバシカメラに行ったら、ちっこい電球 LED のライト売ってるしと思って、売ってるんですよ。ヒロミっていうメーカーからミニライト、じゃあミライトっていうちっちゃいやつ、あのめっちゃ小さいです。何ミリぐらい、3パイの太さで、1センチぐらいの小ささのリチウム電池と、その先端に LED ライトがついてる小さいペンライトみたいな、その小さい先端の LED をグッと押し込んだら光って、ピッと引っ張ると止まるっていう、こんなちっこいやつで光るんや。それやったら、それあの3ミリのピンバイスで穴開けてくさって刺しとけばそれで済む話やから全部解決するやんみたいな。しかもむっちゃ高いと思ってたら500円とか300円とかで売ってるんですよね。100均でこれいけるかな、これ合うかなとかいろいろ考えながら何個も買ってたのに、あの LED のね電池の仕込みのやり方とかそういうのにいろいろ考えさせられて勉強になりましたよ本当に。まあ面白いですね、なんかそういう電池とか光るもんとかって今までやったことなかったけど、それを実際仕込もうと思ったらどういう風にこう配線の線をどこに使うかなとか、このライトはこういう風に使えるかなとか考えながらやるっていう、そして模型とか工作好きな人はそんなやってんのが好きなんやなと、やってんのが好きな人たちなら分かると思いますけども、僕もそういうのはこうごちゃごちゃこうかなあかなと思って工夫しながらやってるのは好きなんですけどね、それが意外と労力がすごいという、ほんまにそんなことしてる暇あったら早く他のもん作れやって思いながらやっとるわけですよ。それと今回の59号に、表紙にあの恋型ロボットというのを書きました。で恋型ロボットっていうのは前からこうデザインを考えてて、それを、今回ワンフェスに用に作りましたというか作ってる途中ですけども、作っておりますんでそれも出します、といった感じですよね。で 今その恋型ロボットを作ってるので本当はそっちの方やりたいんです。忙しいんです。こんなくったらで時通ネットラジオとかやってる場合じゃないで、あの先週言った桃太郎、あの時通桃太郎のやつですが、ちょっと容量が大変なのでもうちょっと待ってくださいね。せっかくやる気になってきてくれているペニーパンパンさんとバサンボンさんに申し訳ないですが、いろいろセリフを送ってきてもらっておりますが、言いたいセリフ、彼らの言いたいセリフ、やってみたい役柄というのを送ってきてもらってますが、これをまとめていって編集、こう台本を作ってというのを考えるのがやっぱり大変なんですよね。さあ、恋型ロボットの話なんですが、あの、まあ、スケッチブックにあのこうちょこちょこといろいろ書くわけじゃないですか。そのトイツの表紙になる絵とかをね、それを描いてるときになんかこうロボットみたいに見える箇所みたいなのを見つけ出しながら、その実際なんかキャラクターというかあれを作っていくんですけど、これはねこう口が開口してる部分がなんていうの、顔みたいにヘルメットみたいになってる、まあこれも絵見てもらった方が早いですから、お腹のところがクリアパーツでこうボコンって なんていうのこう丸っこいドーム型のバカッとはめ込んじゃう、まあ見てください、そのどんな絵かを、それで分かると思いますが、表紙ネットラジオの表紙のところに貼っときます。それとトイツーの58までの前回まで、トイツーの表紙の前回までは12回分ずっと絵図をやってました。実は絵図の絵というものを自分でイメージしながら、ネウシトラウと順番に考えながら、頭の中でネズミネズミと思いながらぐちゃぐちゃぐにゃぐにゃと描いた絵というものから始まって、ネウシトラウとエトで順番になってましたんで、まあ見てもらえたらと思います。さ、ラジオも早々に終わりまして、模型の方を頑張りたいと思います。それではさようなら。あ、まだあった、まだあった、まだあったわ。ミラナイトはね、もうなんか前売り券とかも当日券も売り切れてるってるらしいですけども、どんな回になるでしょうか、楽しみですね。それと2月2日は、皆さんやすしさんの命日ですので、俺のパダワンと言ってもらえたことに恥じないように頑張っていい作品を作りたいと思います。頑張ります。あ、それでは今日の一言を言って終わります。タンポン印刷を、タンポン印刷って言うてるぐらい可愛いよ。